突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、三村ひろこです。突撃瀬戸の元気商店は瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は末広町商店街の笹山フレッシュベーカリーをご紹介します。お店の場所は末広商店街のアーケードの西口を少し南へ行ったところですね。お店の向かいというか斜め向かい側には市営の宮川駐車場と、そして新石工芸館も見えますね。はい、そして看板笹山というふうに出ています。あ、それから末広おばちゃん一品フェアということで、無添加食パンと昔ながらのお菓子笹山というふうにも書いてあります。早速中に入ってます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。失礼します。お客様がいらっしゃったのでちょっとお話を伺ってみます。いつもここのパンを買いにいらしてるんですか？
はい、
どうですか？なんか、
あ、
理由は？
そうです、そうです。
ご家族の皆さんも？
そうです。
あ、そうなんです、
木曜日の日にここ山形パン作って見えるんですけど、それも美味しいです。でも私はなかなか木曜日出てこれないのでそれでいつもこの水曜日に。
そうです。切ってもらってという感じで、いつもスライスの幅とか決まってるんですか？
そうです。前は自分で切ってたんですけど、家族に不評でちゃんと切れないから切ってもらってきてくれて
やっぱり違いますか？
切るそれなりの包丁はあるんですけど、娘がギコギコしたみたいで後に食べるもんが薄かったり厚かったりでだから最近はずっとご主人に切ってもらってます。
あ、そうなんです。ごめんなさいね。ありがとうございます。すみません。それではご主人の笹山昌司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、お店なんですが、こちらはいつ頃からしているんでしょうか？
昭和40年に、山崎パンの店を母親が始めたということです。
山崎パンのお店というと、
山崎パンを取って、でお菓子をと一緒に売ってるじゃん。菓子屋さん、パン菓子屋さん。はい。
あ、なるほど、なるほど。
ここは昔、瀬戸で一番の商店街だったんです、その頃は。でうちは兄弟6人おるんですけど、男5人おって、私4番目なんですけど、みんなその頃で固いところに勤めてたから弟も大学行ってたから、で私も大学出たんですけど、で東京に勤めてたんですよ。でもみんなやっぱり辞めるのはお前が一番ええだろうということで辞めて、で一回儲けようかなと思ってきた。
なるほど。
はい、そういう風です。
じゃあ、パン屋さんをしようと思っていたっていう感じでは若干
ないですね。もう。
でもそれから始めてこうやっていこうって思われて、はい、何かこう変わったことって、さ、意識的に何かありますか？
やっぱり問屋さんとか、それからいろんな人に話聞いて。自分とこでしかないものを作らないと多分長生きできないんじゃないかなということは教えてもらいましたね。
じゃあ早速そのお店で扱っている商品についてもね、お伺いしたいんですけれども、他のところにはないぞみたいなこだわりみたいなパンとかそういったことでありますか？
うちは無添加食パンなんです。添加物を使わないんですよね。だから早いんです。夏場になると3日ぐらいでやっぱカビが出てくるんですよね。だからもう今はもうみんなお客さんも慣れられて、普通の時だとこう3斤って1本買われるんですけど、夏場になると半分ずつ買われる。で冷凍庫入れられるんですよ。ここのパンはすぐカビが入るから
買ってきたらまず冷凍、
そう。あとはね、時代に流されないっていうかね、うちは敷島パンとか山崎パンというのは非常にやっぱり技術も進んでいいと思うんだけども、すごい柔らかいですよね。そういういろんなものを工夫して入れるんですけど、うちはそういうああいう柔らかさは出ないわけ、硬いわけだけど、やっぱパンはこの味だろうなと思って今でもそういうふうに思うんですよ。だからお客さんもここのパンで十分満足する。 だから電話かけて見えて、買いに見えるんですよね。ない時あるんです、結構。だから今日1本とか今日何本とか言われて、で問いに見えると、それが一つのこだわりかな。で、あとはこれは私のこだわりかもしれんけど、北海道の四つ葉バターと、それから四つ葉の脱脂粉乳、あれはもうずっと最初から使ってるんです。他のものもあると思うけど、私はそれが一番好きなんです。
この四つ葉バターを使っているというところには何かこだわりがありますか？
私はわからないんだけど、多分日本のバターの中では一番いいと思ってるんだ。北海道で作ってるんですけど、これが多分一番いいと思う。で、ずっと35年間一回も変えたことない。
そうなんですか。
高いですよ、ここ。
ですよね。
だけど一番やっぱいいかなと思って。あれはね、私が習いに行ってた、名古屋のところに習いに行った時の工業長が、バターだったらこれが一番だって教えてくれたんですよ。だから教えてもらったもんで、私その頃、素人だもんでね、1年間習いに行ったら行っても、でそれでずっと材料はね、絶対落としていかんの、あれは確かですね。その人が、工場長が教えてくれたんですよ。ケーキ作るんだったら少し四つ葉の生クリームをたくさん塗れ、そうすれば下手でも上手に見えます
やはり原材料って大事。
大事。作る人は絶対に原材料は責任持ってしない。うちのパンは、腹膨れるで、みんな言うんですよ、やっぱ 腹が膨れるしってね。でもう一つはやっぱりバターの味がする、それってやっぱり言われるもんね。国産の小麦粉を使うんですよね。で食パン作るんですよ。それも予約制なんですよね。ほとんどもうずっとね、20年以上作ってるんですけど、ずっと変わらずに取られる人がほとんどなの。だからやっぱ大したもんじゃないお客さんも偉いなと思って本当です、
お店の中で人気商品というと、やはり
やっぱ食パンがずっとあれかな、お客さん変わらずに来ていただけるかな。菓子パンはね、人気の出る時もあるけど、続くかどうかいうと、フランスパンにピーナッツの入ってる一番向こうにありますね、ミニバケットっていうのは、あれなんかが続くかな。だけど店は年齢の高いお客さんが多いんですよ、ここは商店街で、学校なんかだと若い人が、違うんですよね、売れ筋が。だからここのお客さんで見える人はほとんど食パン、かっこいいは食パン持ってかないから菓子パンですね。
こちらの笹山ベーカリーの食パン、こうやって食べるといいよみたいなおすすめなんかはありますか？
ほとんどの人が一本なりなんですよ、うち。一斤じゃなくて三斤棒で買ってくる。で冷凍庫入れられるんですよね。で夜出して、明くる朝それを食べられるっていうふうなんですよ。そうすると悪くならないから、一つ。あとはね、やっぱりバターの人も、それから脂肪が高いからついて、何もつけずに食べられる人もいるしね、いるんですけどね。私は納豆が美味しいかなと。
納豆
納豆をつけるんですよね、食パンに。
納豆 だけ。
そう、納豆、食パン焼いたらそういう納豆をつけて食べると、あれは美味しいなと。健康にもいいのかもしれないですけどね。
なんちゃん、納豆を食べ、パンに乗せて納豆を食べるファンも増えてきてるという感じ、じわじわ。
自分とこでそうやってお客さんに勧めるってはおるんですけどね、私自身も食べますけどね、
お値段的にはおいくらになるんでしょうか？
780円と900円がありますね、1本が。だからですから1斤が260円と300円ですよね。
お値段の違いは何か、素材、何か味か。
900円の方はミルクを使うんです。で780円の方は脱脂粉乳を使うんです。で脱脂粉乳は四つ葉の脱脂粉乳を使うんです。で四つ葉の牛乳を昔取ってたんですけど、そこだけはね、もう入らなくなったの。 中部地区が、今ほんだから大山、あそこの牛乳使うんです、ノンホモ牛乳を。
ちょっと四つ葉の牛乳ではないけれども、やっぱりミルクもこだわりが。
そうですね。
なるほど。どのぐらいの量が売れていくというか、パン、食パンなんかは。
うちのこう小さなミキサーでやってるパン屋にしたら、まあ多い方かなと思う。
買ってかれる方はどんな方が多いんです
か。もうずっと昔からのお客さんばっかり。
なるほど。
そう。
じゃあご近所の方っていうか、それとも遠方の方も多いんでしょうか。
そうですね、近所にはお納めさせてもらってるところもあるし、で遠方の人は、うん、そうだね、長くてぐらいかな、長くてぐらいはじゃないか、あとは瀬戸市ね、春日井の方もちらちらとは見えますけどね。
学校に卸しているということなんですけれども、その納めている学校っていうのはどちらの学校なんでしょう。
県立大学です。
学校に卸しているのは菓子パンが中心なんですか。
そうです。はい、
どんなものを多く持っていったりとか、なんかこう配慮している部分というか、学校用みたいな感じで何かあるんでしょうか。
学生さんだから、うん、アンパンとかそういうものは持っていかないですね。やっぱりいろんな情報をもらって、うん、それで作るんですよね。自分ではそんなに知恵が出てこないから。
ミニバケットという商品もね、人気だっていうことなんですけれども、開発秘話みたいなのがあれば。
これはね、大学で教えてもらったんですよ。こういうのいっぺん作ったらしてって。そう。
どのぐらい前から収めることが始まったんでしょう。
多分7、8年、もうちょっと前かなと思うぐらい。
収めるきっかけみたいなのは何だったんでしょう。
ある人が紹介してくれたんですよ。収めないしてて。で、契約して、でそれから始めて、それからいろいろ教えてもらってね、でだんだんだんだん、ほんで今は増えていったんですよ。昔はそうでもなかったんですけどね、中にいい女の人がいて、その人が教えてくれた、本当に。
教えてもらうっていうのは、その種類的なものとか、そういう。
そう、こういう商品はどう、こういう商品はどうというのを教えていただいて、でそれがだんだん定番になっていく。
アドバイスじゃないんです、こんなものが欲しいんだみたいな、ニーズを組み上げてくださる方がいらっしゃったという。
そう、あと生徒会長やってた女の人がいるんですよ。その人が今大学に行ってるんですけどね、その人が生徒にアンケートを取ってね、いろいろ書いてあるんですよ。値段のことだとか、それからこういう商品がいいとかを書いてあるんですよね。でその中で、まあ、自分とこでできる商品しかやっぱりやれないですから、でそれで選んでいく。そうすると、まあ割合と残る商品が出てくるというかね、
でもそれは本当にずっと常に進歩し続けて、そのお客様の声を吸い上げてっていうふうにされてるってことですもんね。
そう、あの子も偉かったな。もう今大学行っちゃったけどね、2年生ぐらいの時から、だから3年ぐらい面倒見てくれたね。そうやって面倒見てもらって商品が固まっていくんです。
定番商品、この笹山ベーカリーの商品だぞっていう風になってきたものがあるわけですね。
本当助かってますね。
なるほど。
一つの生き方ですね、パン屋の生き方。やっぱそういうところがないと、パン屋はやっていけないのかもしれない、わからんですけど。うちは非常に助かって、まあ、本当柱の一本になってるんですけど、昔は工場があって、そういうところでパンを納めるというのは結構あったんですよね。だけど今そういう工場がもうなくなっちゃったから、そういうのがなくなって、パン屋さんもまあなくなってたんですけど、だから一つの生き方かもしれないですね。
大学生それなりに、まあまあ、いつもいつも、ね、大学生だって年代が上がってたり、結局新しい方がいっぱい入ってくるわけだから、またアンケートじゃないですけど、なんかこういうのが欲しいなみたいなのもね、ニーズも多分ね変わってきますしね。
そうなんです、ついてくるのは大変なんです。
じゃあそのニーズから生まれた、何でしょう、一番最近にできたこのお菓子は、菓子パンなんかはどのあたりですか。
こういう抹茶を使ったのとかね。
もう抹茶デニッシュ150円とありますが、あ、なんか形もなんか可愛らしい感じので、抹茶の生地になっていて、
中はそうです、あんです。 これも、
う
ん、
どういうふうに
教えてもらったんですよ、う
んうんうん。学生のアイデアを受けてご主人が工夫して作られた抹茶デニッシュなんですけれども、見た目もね、この手のひらにコロッと入るぐらいの可愛らしい感じで、抹茶の色がすごく素敵です。そしてね、デニッシュの上のところ生地がね、葉っぱのような感じでね、切れ込みが入っていて見た目も可愛いです。いただいてみます。うん、わかりますかね、そのデニッシュの上のところのサクサク感もあり、中のところのデニッシュ生地の抹茶の味もすごくいいです。そしてあんこが入っているんですけれども、このあんこもいい具合にマッチしてます。主張しすぎない、うん、優しい味がします。なんかご主人のね、作られているのすごいこだわりも感じられますし、うん、ほんとご主人そのものの人柄がここにギュッと濃縮されているような気がします。店内見回しますと、いろいろなお菓子もね、置いてあるんですけれども、こちらのお菓子の方は何か？
山崎パンやってた昔からの取引先があるんですよね。でそこの、社長に教えてもらったんです。で、そういう、そこの菓子が半分ぐらいあるかな。要するに、どこでもあるものは集めるなと。ないものを一等間で仕入れて、でそれを自分のところで袋に詰めて売りなさいということを教えてくれたんですよ。それが今でも続いてる。
今実際そうやって缶で仕入れてご自分で分けてっていうものがいくつかあるわけですね。
ほとんどそうです。
じゃあその仕入れてる、その何でしょう、種類とかいうのもやはりそのこだわり、そのどこにもないっていう以外にも何かこだわりが、
やっぱりね、あられだったら新潟から仕入れますよね。
新潟、なぜあられ新潟っていうのは今出てきましたけど、
やっぱりね、新潟は米、もち米ですよね、米菓ですから、とあと水じゃないかな、とにかく美味しいんですよ。で、まあ、お客さんもやっぱり美味しいと言われるから、だから続くんです、ずっと。
今後はどんな風にお店していきたいなっていう風にお考えですか？
少しでも役に立っとればいいかな、世の中で。そういう考え方が強いかな。だからそのためにはできるだけお客様が好まれる商品を作らないといけないだろうと、それが一番必要か。それだけはやっぱり多分追求しないかんと思うね。お菓子にしようパンにしても、お客さんが必要とされるというか好まれるものを作ったり仕入れたりするということが大事かなと、そう思います。
ご紹介しました笹山フレッシュベーカリーの詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。